皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアファーザーツール第9回をお届けします。ワイヤード日本版は2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024、これ略してサイアフというんですけれども、のイニシアチブパートナーを務めています。このサイアファーザーツールでは札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。今日は札幌文化芸術交流センタースカーツに今おりまして、こちらの公開収録という形で進めさせていただきます。ゲストはパノラマティックスの斉藤誠一さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
2回目の登場ですかね。
そうですね、はい、第2回に続いて、今日はですね、札幌でもう一度あの斉藤さんにお越しいただいています。パノラマティックスはサイアフ2024のイニシアチブパートナーをされていまして、斉藤さんはこの札幌雪まつり、これがちょうど、収録の翌日2月4日から2月11日まで行われるんですけれども、はい、この中でサイアフとして大通り2丁目会場で繰り広げられるとある未来の雪の街を担当されています、はい、斉藤さん、今回はもう1週間ぐらい入られているという。
そうですね、月曜日に来てちょうど1週間で、まあ、街を作っているので、はい、まあ、そのとある未来の雪の街なんで、はい、雪祭り会場来られた方は分かると思うんですが、あのテレビ塔の前の2丁目って言われている一角を、
ね、一番このスカーツから
近いところですね、はい、ここから歩いて3分ぐらいかな、はい、まあ、ちょっと雪がひどい時は地下で行くと5分、もうちょっとかかりますけど、そうなんです、そこの会場でやらせてもらってて、で、あの、まあ、街なので全部僕が作ってるというよりはコンセプト立てて、で今回はもう発表されましたけど、その良品計画さんと無印良品のガチャっていう車が走ったりとか、新しいバージョンですよね、走ったりとか、
日本初
です。で中はちゃんと深澤直人さんがデザインされててっていうのがあったり、あとは日建設計さんが新しい、なんていうんですかね、見立てというか作法というか、街の中で例えば神社に手を合わせたりとか、低いところをくぐったりとかあると思うんですけど、それを体現するようなインスタレーションされたりとか、まあ、エネスが多分行ったらもうエネスすぐ分かると思うんですけど、未来の公園って僕言ってますけど、っていうのがあったりとか、まあまあもう本当にサイフラブの人たちが参加したり、もういろんな人たちが参加してっていうのを、月曜日から今日土曜日ですけど、今日までずっと見ていて、で僕なんかもまあ光の作品とかなんかいろいろ軸っていう作品も作ってますけど、
奈良の時にも
拝見して、ね、ありがとうございます、
は
い、
これもたまらなそうですね、札幌の街を軸を通 す、
ね、はい、まあ、思ってた以上に雪って大変だなと思ったのと、まあ今日の話もあるかもしれないですけど、はいはい、都市って、まあ、今ね、まあ、コンクリートで覆ったりとか、まあ、いろんなもので覆ったりしてますけど、もともとはやっぱりそこに環境があるわけであって、ちょうどとある未来の雪の街を作るっていう時にリサーチをがっつりしたんですね、はい、でそれが今ここの会場からだと、はい、もうその隣にあるんですけど、
はい、2階のエリアにも
う2階のエリアに、はい、あの都市論の
見応えめちゃくちゃありますよね。
あれ本当に、本当はまあ全部本読んでもらうといいんですけど、ちょっと読んでると大変なんですけど、まあ、あの田園都市構想の都市論から、まあ、それこそ、レム・クールハースが作ったものとか、あとは札幌も都市計画ものすごい特徴あるじゃないですか。でそこからじゃあ雪まつりって最初どうやって始まったのかとかっていうリサーチから、でそれが全部続いて、まあ、今回のとある未来の雪の街っていう風になるんで、こっちを見てから向こうに行くと面白いなと思いますね、
はい、そういうルートで、うん、今日もあの札幌以外からも来られてる方いらっしゃるんですけれども、はい、見ていただきたいんですけれども、前回斉藤さんポッドキャストを出ていただいた時もお話を伺ったのが、はい、一つは割とこう少し引いたところから新しい都市論出したいんだっていうことをこうおっしゃっていて、うん、でもう一つはあのその時にもこう議論させていただいたような、ワイヤードで、ね、技術多様性というような議論をこう、はい、哲学者の井上さんと一緒に対談をされていて、新しいある種の都市論みたいなところの中からそのオフグリッドシティっていうコンセプト出てきてると思うんですけれども、はい、なんかそれと、まあ、実際、まあ、札幌でじゃあそれをこう一つの区画でインストールするよってこれまでやられてきて、都市論で割とこう頭で考える
けど、はい、
でもその技術多様性ってこう本当に現場で考えることとかをずっとなんかこう織り込まれてやってきたんだと思うんですけど、
はい、オフグリッドシティは簡単に説明すると、まあ、通常って例えば発電がどっかでされて、でそれが電線を通じて町に来たりとか、まあ、水もそうですよ、どっかでダムで貯めてそれが来る、で食べ物もそうだし、まあ、いろんなことがそのグリッドの中でできてると思うんですけど、オフグリッドシティの可能性っていうのはそこ、まあ、例えばじゃあ 半径2キロ以内だけで水も確保できる、エネルギーも確保できる、もしくはまあ食べ物であったりとか建築資材であったりとかっていうのを確保できるかっていう挑戦だと思う。それはなんか僕はまだまだ、まあ入り口にも立ってないぐらいの今回インスタレーションなんですけど、もちろんね、今回全部電気がその中だけで賄えてるかとか、エネルギーがそうなのかっていう、それはできてないんですけど、なんかそこの可能性を作っていけばいくほどあるなと思ってるのは一つで、あとはまあ今回もオフグリッドシティのコンセプトの中でもそうなんですけど、まあ、できるだけサーキュラリティというか、物を使ったらそこにまた返すみたいな、要は例えば森から木を切ってきて、でここに来て、でそれが例えば建築とか、リアルな話をするとイベントとかって産業廃棄物がものすごい出るん で今回僕なんか作るその街のインスタレーションの中にも、メタフォレストっていう、まあ、木が組んでいるの木組みがあるんですけど、あれも林業の方から借りてきて返すんですね。
なるほど。
なので、まあ、できるだけ廃棄を出さないようにっていう挑戦はしてるんですけど、なんかそれを考えてみると、結局テクノロジー、まあ、ゆこいさんと話したテクノダイバーシティっていうのは、絶対的に僕はインフラとしてテクノロジーはあって、インターネットもそうだし、物流もそうだし、情報がどれだけ共有化できるかとか、データもどれだけ共有化できるかみたいなのがもうあった前提で、オフグリッドシティっていう、そのグリッドから離れているところでも自分たちでいろんなものを賄える、もしくはいろんなものを作り出してそこの中で消費するっていうのは、なんかできそうだなっていう感じは、僕はすごい手応えを受けてます。で、実際そこの場所に来ると、さっき言った自動運転の車が走ってたり、その中で HO さんって、それこそ AI でジェネレートしたラジオが流れてるんですけど、それも不思議なんですけど、もう音楽も作ってるし、まあ全部、ディレクターの小川秀さんの声なんですけど、
AI で秀さんの声を
だから、なんかいろんなことを考えると、ラジオ局もどっかで放送してた、まあそれはそれですごい大事だしなんだけど、そこに必要な情報だけで、まああれも温度とか湿度とかいろいろとって、中の音楽ジェネレートしてたりするんですね。だから本当にテクノダイバーシティのなんか、集まりみたいなインスタレーションになってるんで、僕はすごい可能性を感じましたね。これ多分続けていかなきゃいけない取り組みだなと思って、
は
い、
あのもう本当入り口を今回は
見せていた、今回作れたかなと思います。
サイアフ自体がね、そのラストスノーっていうタイトルで、でも始まりの雪っていう反語じゃないですけれども、まあそういうメッセージがあって、でも今回この札幌自体も本当札幌グリッドシティでも5番の目になってる街の中にオフグリッドシティだっていうそのアイデアをこう出されて、オフグリッドってもの自体は多分ね、今のそのサステナブルな文脈の中ではこう言われることかもしれないんだけど、まあ一つはそれをグリッドシティの中に例えばインストールしますとか、でもそれってどう実現するのかっていう時に、多分今おっしゃったようなそのH.O さんとか NS さんとかもそうですし、その木の、もうそうなんですけど、今お話を伺って思ったのは、その生成されていく、その場でジェネレートされていく限り、それはその場でしか立ち上がらないことだっていう意味で、なんかそこには固有性というか一回性というか、なんか技術がこう全般的にこうそういうふうに戻ってきてるというか、なんか多分その技術多様性とかローカリティみたいなものと、なんか生成性みたいなもの、
うん、
割とこう親和性がなんかいいのかなって今お話が集まって、
そうですよね。だからなんかこうコロナの中でよく話されていた、行けないんだったらバーチャルツアーすればいいっていうのは、それはそれで多分一つの方法かもしれないんだけど、松島さんおっしゃったみたいに、生成 AI だろうが、もしかしたらブロックチェーンだ NFT だ、まあ何でもいいんですけど、そういうテクノロジーの使い方って実はものすごく物理的なローカリティに戻っていくような気がしていて、僕も地域デザインみたいなことをいろいろやっていくと、ちょうど札幌に来る前に僕佐賀県にいたんですね。で佐賀って、まあ、知事も含めてデザインでもう課題解決をどんどんやっていこうってことを、まあ、なので佐賀デザインっていうのをすごい県庁舎の中でもそういうデザインチーム作ってやってるんですけど、で彼らのその佐賀のとこバーっともういろいろこう地域の課題であるとか見させてもらって、でそれで札幌に来て札幌の課題を見させてもらうと、同じ例えばじゃあ林業の課題みたいなこと言うんだけど全然違うんですよね。やっぱりそこで使えるテクノロジーも共通のものもあると思うけど、違うものも多分たくさんあるべきだし、ないと多分そこの問題解決はできないと思うので、まあ、データの使い方とか、もしくはそこで使われるテクノロジーの使い方は本当に どんどんどんどんこう細分化されていくとか、でもテクノロジーのいいところって全体俯瞰もできるじゃないですか。今どこでどういうようなステータスで何が動いてるのかっていうのもできて、で昔の知恵ってそれぞれローカルで多分いろんな知恵があったと思うんですけど、例えば冬の時期に木を切った方が閉まってるから、まあ、あの雪もあって出しやすいとかそういうのがあったかもしれないけど、そのノウハウを口づてにしか伝わらなかったのが、いろんなこうインターネットのデータを使うとそれが一気に見える。まあ、今までってその横井さんも言ってたみたいに全体が水増しするっていう多分時代だった、まあ、ユニバーサルだと思ってたら全体を俯瞰しながらやっぱりどれだけそこの、まあ、地域なり一個の課題に対してその必要なテクノロジーがあるかってい こうすごい深掘りの時代に一気に入りましたよね。
その全体性を底上げするっていうのが、この前もね、その斉藤さんの講義を夜、あのスライド100枚を、
はい、
伺う機会あって、今ね、それこそアルスエレクトロニカのセッションで前のところでもおっしゃってましたけど、だから全体っていうのは結局、例えば GDP みたいな数字になっちゃって、それをなんていうか増やすためのテクノロジーみたいなものがあまねく実装されてたとすると、うん、なんかそうじゃないものを一つ見つけていくっていうことの中に、例えばこの札幌でやる。っていうことの意味とかが出てくるんですかね。
そうですね。あとはもう一つやっぱりサイアフっていう芸術祭っていう機会の中でそれを実装する意味もすごくあるのかなと。
なんかその中で、今回とある未来の雪の街っていうタイトルで、はい、例えば札幌の未来とかじゃなくてとある未来の雪の街っていう中で改めてこのテーマ設定と、まあ、実際、まあ、今日もすごい雪降ってるんですけれども、やっぱ札幌ってこうなんだと僕も本当に思ってるんです。本当にここでやっていくことで、はい、なんか改めてこだわったこととか、なんか気づかれたこととかってどうですか？
そうですね。僕はあの前にも多分松島さんとお話の中でも、あんま未来って言葉あんま好きじゃなくて、
はいはい、
あの僕すごい押井守さんってあの
高
架機動隊、はいはい、で押井さんも言ってたことでもこの前もそれもう一回押井さんにお会いした時に確かめてたんですけど、結局なんか未来ってちょっとこう電車に乗ってうとうとして目を覚ましてドアが開いたらそこはもう全部真っ白ななんか物で溢れてたみたいな、テッカテカななんかもうプラスチックで集め、まあそういうこう見え方だったみたいな、そうじゃなくて未来っていうのは明日の積み重ねだと、要は明日がその次になって、だから大きく変化するものと大きく変化しないものが絶対あるはずで、例えば雪が降るとかってもう状態論としては僕は変化しないと思うんですよ。もちろん温暖化で少しずつその雪が降る場所が変わってるとか、まあ、もしくは魚も生態系でだいぶ変わってますけど、そういうのはあるとしてもやっぱり人間は環境がないと、まあ、空気がないととか、そういう変わらないものも僕はあると思っていて、で未来を考える上で今回って芸術祭あの作品を作るとしては非常に過酷な環境じゃないですか要はまあ予測不能というか、
そうですよね。
で、まあ、アートでもデザインも何でもそうなんですけど、一番あの安全な環境ってミュージアムとか、うん、もしくは、まあ、今日スカーツの2階にいますけど、こういう場所って暗くもできるし明るくもできるし、うんうんうん、あの温度も下げても上がってもっていうのがあると思うんですけど、やっぱり今回実践とあるあの未来の雪の街って、その雪の街に僕はフォーカスしたのはやっぱり雪の中での芸術祭でできることをやりたかったっていうのと、あとはオフグリッドのその都市論の考え方って札幌だけではなくて雪が降る街だったらどこでも使えるようなオープンソース化したかったっていうのもあって、なのでとある雪の街で今回こういろんなテクノロジーというかいろんな技術とかいろんな思想が集まってきて一個作るのに、未来ってつけたらどうなるんだろうって思ったのが、だからすごくこうこの試み自体をどんどんオープンソース化して他の地域さんとか、まあもしかしたらこれからなんかとある未来の雪の街だけじゃなくて、とある未来の森の街とか、
はい、
とある未来の雨の街とか、
そこちょっとオープンソースでプラットフォーム化していく、
そうなんですよね、はい、そういうのをどんどんどんどん作っていきたいなって作りながら思いました、
はい、でもだからそれもある種の、例えばそれもう都市論っていうのはこうだじゃなくてオープンソースなんですとか、
うん、今回この会場の、まあ、リサーチのところで結構書籍をいっぱい上げてるんですけど、名だたる偉人たちが都市論いっぱい作ってきて、うん、あれはまあ本という形でオープンソース化されてると思うんですね。例えば街にはやっぱり真ん中に通るビスタって言われる目抜き通りが必要だとか、うん、公園が必要だとか、うんうん、まあ、田園都市論みたいな話もそうだし、うん、レム・クールハウスが作ったもっとこう生活をの中にある美しさと腐敗性みたいなこともそうだし、うんうん、まあ、いろいろ僕はあると思うんですけど、 でも考えてみたら都市論ってあんまアップデートでされてなくて、まあ、都市開発、まあ、もしくは日本の中だと、まあ、札幌も相当今都市開発進んでますけど、建設技術みたいなのがものすごい進んでるのに、
はい、
じゃあこの都市って一体どういうエネルギーを消費してて、どういうエネルギーを作っていて、何が生まれていてと、経済効果なんでみたいなのってもっとデータ化されて、じゃあ札幌何丁目モデルをお台場のここでインストールしようみたいなことも本当はできるはずなのにやってないのが僕は結構不思議で、都市論のあり方自体も、まあ、これまだできてないですけど、もっと大きくアップデートしていきたいなと思ってて、だからオープンソースっていうことは、アプリケーションとか、まあ、その区画整備の方法とか、もしくは購入しなきゃいけないサービスとかっていうのも多分全部メニュー化できるんではないのかなっていう、もちろん雪の街の新しい都市の、まあ、オフグリッドシティっていうその考え方と、都市論自体の大きなアップデートをしたいっていうのが両方詰まってる、
いや
分かりにくいやつです
。いやめちゃくちゃコンテクストがたくさんあるんですよね。だからもう本当、あの、まずスカーツ2階に来て、まずちょっとそれも見てくださいっていう。でもその中で今回その雪っていうことで、斉藤さんの中で特にだったらこういうもの欲しいよねとか、なんかそこでこだわったものって、
僕は雪って、まあ、一個すごいいろんなものに変化ができるメディアだなと思っていて、もちろん溶かせば水になるし、それこそ燃える沼公園みたいにそれを夏まで取っとけば冷房のソースになるし、はい、固めれば遊び場所にもなるし、座れる場所にもなるし、でもカチカチになると人は転ぶような危険なものになるっていう、すごいメディアとしていろんな変貌を遂げるものだなと思っていて、で昔からやっぱり、まあ、あの今回リサーチもやってますけど、先人たちの知恵がやっぱり雪とともにいっぱいあるんですよね。食べ物もそうだし、食べ物の調理方法、保存の方法もそうだし、まあ、街の作り方もそうだし、だからそれは今回やってみて実際にやっぱこう肌身で感じたところ、まあ、自分たちも雪かきしたり、はい、一番最初は雪って降るのかなみたいなところ
ちょっと言ってましたよね。
で、まあ降らなかったらどっかから雪を持ってくるようなものでもないので、もうそのままレッドイットビーで雪の街って言って雪なかったっていうのでもいいんじゃないかって思ったんですけど、
まさにラストスノーな感じに、はい、
なんですけど、まあ、結果的にね今日もそうですけど、
今日ちょっと昼間お邪魔したらもう関係者全員が雪かきしてるっていうそのなんていうんですか、すごくある種スペキュラティブな実験区として、ダーッとも最先端の技術も入ってるのに全員雪かきっていうのが、もうそれのリアリティがいいなっていうか素晴らしいなと。
いやそこはでもなんか、まあずっと僕も未来の街では人はまだひじきを食べてるんじゃないかとか、うんうんうん、お豆腐を食べてるんじゃないかみたいな話してましたけど、はいはい、多分それは作法として変わらないものはやっぱありますよね、
うんうん、特になんかああいう街だったら、まあ、みんなで雪かきしたいよなっていうか、まあ、除雪車がーっと入るんじゃないんだろうなってちょっと思ったりとか、
ね、は
い、それこそ未来の都市の話をしたときにするときによく言われるのが、というかありがちなのが工事現場が描かれてないっていう言い方をしてるんですよ、うん、要するに未来の都市です入って出したときにそれって全部完成されてるんだけど、本当は都市ってどこで、まあ、東京、まあ、渋谷とかも広いですけど常に工事してるとか立ってるビルがあるとか、なんかその現在進行形っていうのをなんかなくしちゃうじゃないですか、はいこれが理想の都市ですっていう、はい、だから逆に、まあ、ここみたいな、まあ、ある種実験区ですけど、なんかそこがリアリティありますよね。
そうですよね。なんか、まあ、作り続けているっていうのは街なはずなので、美術館でもしもとある未来の雪の街をやったら全然話が変わってたと思うんですけど、
はいはいはい、やっぱりある種完成形出しちゃうかもしれない
ですね。まあ、そうですね、完成形となんか整備されたものと、うん、要はなんか、まあ、僕がアーティスティックディレクターになって全部こうしてくださいしてくださいみたいになって、まあ、僕はその状況じゃなくて、まあ、コンピテンシーっていうそのみんなが能力を持ち寄って街ってできてるから、同じような構造もこう作りたくて、だから僕は全部口出ししてないですね。まあ細かいところは安全性の話とかなんかいろいろ言ってますけど、はい、雪まつり4日から始まって来週までやるときに毎日できると思ったことはできないことも多分たくさんあって、うんうん、例えばガチャが走れないかもしれないし、
はい、あの用品計画さんがモビリティ、
そうですね、はい、であとはエネスがもしかしたらこの寒さで故障してしまう、はい、そしたらこんなこと言ったら怒られるかもしれない
後ほどここにも来られてちょっとお話、はい、
そうですよね、
大丈夫ってちょっと聞いておきます、
うん、で彼らはいろいろ話してたんですけど、めちゃくちゃ準備してやってるんで絶対大丈夫なはずなんですけど、 僕なんかももう何ですかね、自然ってプログラムとは違ってもう予測ができないことが起きるんで、多分 NS のチームと話しててもどうも動きが悪いなと思ったら、LED の基板が、まあ、通常だと、まあ、結構な、まあ、熱出るじゃないですか、パソコンとかも。それがめちゃくちゃ冷たくなってて、そうすると動きが悪かったり、寒いとバッテリーの寿命が短くなったりするじゃないですか。思いもよらないことがね、いっぱいありすぎて、でもそこが面白いとこだなと思ってて。で、それは人的な対応してたり、だから本当にこう、まあ、昨日もうちのデザイナーたちが来て言ってたのは、やっぱ物を作れなきゃいけないと、僕たちは。パソコンの後ろで物を作ってるんではなくて、自ら例えば何かを設置したりとか、まあ簡単に言うと雪を、その雪かきをしたりとか、通路を整備したりとかっていうことを多分一緒にやっていかないと、それはデザインじゃないんじゃないかっていう話をして、まあまたボスうるさいこと言ってんなと思ってたと思うんですけどでも それが僕はコンピテンシーだと思うんですよね。みんなでやっぱりこう、なんていうんですかね、ハンズオンというか、うん、やっぱ手垢をつけていくっていうのが街なので、うんうんうん、なんかそれがどうなるのか分かんないです、まだ。
いや楽しみですね。いやでも本当にそれ、パノラマティクスさんとは斉藤さんが板金の名手、斉藤さんですけれどもでもじゃあデザインっていうことをやれていて、まあそのためには別にテクノロジーも使うし雪も使うしっていうのを、なんかそこのアティチュードみたいなものが本当にあそこにいると多分これからの1週間で感じられるっていうことですよね。
そうですね、まあイベントですけどイベントじゃないというか、うん、で人ってすごいびっくりすることに、例えばまあこれあのイベントだと、だいたいじゃあこれぐらいの人たちが来るときに説明するのに5分かかってたのが、だんだん、まあこれ歌手のコンサートとかもうちもやってると、めちゃくちゃ上手くなってくるんですよね。で5分かかってたことは2分ぐらいで済むようになったり、時間調整ができるようになったりするんで。でも街だってそうじゃないですか。一番最初に新しくビルができたら、そこの使い方と多分10年後のそこの使い方って全然違うと思うんですよね。だから今回もあのサイアフの関連プログラムで面白いなと思ったのが、地下道の使い方も、最初お聞きしてたのは、地下道って結構やっぱり使い方というか、まあ地下道なんで地下道だったと思うんですけど、そこがだんだんと表現の場所になって、そこがメディアになってみたいのって、さっきもちょうど話してたんですけど、すごくこう面白い変貌だなと思って。だから時間軸とその変化、まあ、もしくはそこの機能の変化というか定義の変化みたいのは起きるかなと思っていて、それが1週間の中でどれだけ起きるかですよね。
そうですよね、うん、で雪祭り自体はもうものすごい人数来るんですよね。だからその中で今回はまあサイアフとしての実験区があって、それを斉藤さんがとある未来の雪の街っていうことでやってる、そこの本当に実験をちょっと一週間ぜひね、皆さん、
そうですね、皆さんに見てもらって、
見たいですよね、
あの意見もらって、うん、思ったよりも未来じゃなかったとかここが未来だったとか、これをもっと足してほしいとか、うん、っていうご意見いただけたら嬉しいですね。
あ、コンピテンシー持ち寄ろうよってところは今なんかまだ、
これはまあ事務局チームと一緒にスノーキャンドルっていうのを、まあ、みんなで作ろうっていう、まあ、学童の子とか、まあ、いろんな子たちが来てくれて、なんていうんですかね、これはそのイベント的な安全性を考慮して、やっぱり数箇所から限定で入れるようにはしてるんですよね。どっからも入れるのではなくて、あのその滞留的に怖いんで、単純にあの雪を積んでるだけじゃなくて、その上にスノーキャンドルっていう、まあ、バケツの中に雪を入れてそれをひっくり返してその中にキャンドル入れるんですけど、そういう試みっていうのはみんなでやってるんですけど、まあ、これはどちらかっていうとこのクリエーションを作るっていうところじゃないですか。でただそのコンピテンシーって言ってるのは、あの全てがこう何かこう汗をかいて作るだけではなくて、例えば人に伝えていくとか、その中で体験するとかっていうのも僕はコンピテンシーだと思っているので、まず準備段階ではそういうことは結構あの何回かに分けてやって、その雪の街に来てくれた人自体が、まあ、なんていうかな、そのコンピテンシースイッチをオンにしてくれれば、ゴミを拾うとか、わかんないですよ、ゴミは落ちてないようにしますけど、とかなんか人にこれを伝えてあげるとか。街なのであんまりイベントっぽくなんか大きなサインでドカーンみたいなのはなくて、言ってもらえばわかると思うんですけど、僕たちが考えるその未来のサインってなんだろうっていうのもやってるんですね。ガチャって時速10キロで走るんですけど、そのじゃあ10の、まあ、道についてるなんかスピード制限のあれなんだろうとか、キャプションという名のそれぞれの説明がついてるんですけど、それもそんなに大きくなく、まあ、やっていて、だからじゃあそれを見えない人に見せてあげるとか伝えてあげるとか、もしくはなんかそこの場で他の人に英語で伝えてあげるみたいなのも まあ、コンピテンシーの一つかなと思っているので、まあ、いろんな発動があるので僕もなんかこう、まあ、あの中にいながらにしていろいろ考えてみようと思ってますよね。 どういうふうに街に関われるのかって能動的にはやっていきたいし、他の方々がどういうふうに反応するのか。だから雪の街の方が実はそのコンピテンシーって発動しやすいんじゃないかなと思っていて、
はい、
よくベニスの街って、はい、まあ、浸水というか水位が上がるじゃないですか、
はい、
であの時に前に都市論の調査ですごい面白いレポートを見たのが、ハイヒールを履いてる女性、まあそこもそれはそれであるんですけど、その女性たちを、男性がおぶって渡らせてあげるっていうことで、すごく水水位が上がるっていう超不便なところなのに、実はそこにはコミュニティがあるとかコミュニケーションがある。でそれが最終的に、まあ、出会い、俗な話でも出会いになったりとかってなんかそうなる。だから実は都市の中で課題っていうのも必要なのかなとは思っていて、 でも今の都市論の中だと課題、まあ、例えばゴミの問題とかいろいろあると思うんですけど、課題ってみんな嫌がるんだけど、雪って共通の課題じゃないですか。でなんかお話聞いてると、いや、あのおばあちゃんの、家の雪かきをみんなでやったとか、スタックしている車をみんな助けたとかっていうのがあるので、なんか雪っていうのが、まあ、さっき言ってたみたいにこう変幻する良くも悪くもメディアになるとしたら、なんか雪の街の中でひょんなことが起きるんじゃないかなって期待します。
面白いですね。雪っていうメディアを扱いながらやるメディアアートでもあるサイアフっていう中での実験、
確かに
場所ドンピシャってことですよね。
そうですね、本当思いました。今晴れてきましたけど、
晴れてきましたね一気に、はい、これチャンスですか。
チャンスだ。
今日最後のちょっと調整とかがあるかもしれない貴重なお時間の中ちょっといらしていただいて、そのコンピティシーみんなで持ち寄ろうぜっていう話とか、あのメッセージもいただいたんですけど、ちょっと最後にあのこれからまあサイアフ来たいなとか、その時にぜひちょっとこの雪まつりの期間に聞きたいっていう方々に向けて最後のメッセージをいただいて終わりにしたいと思います。
はいはい、サイアフの力、まあ、芸術祭の力っていろんな別々の活動をしている人たちがやっぱ集まる、まあ、もしくは、そこで知り合う、まあ、もしくは力を合わせるような僕は機会なんではないのかなと思っていて、で僕も、まあ、サイアフのもちろん会場になっているメインの会場に行くと多分いろんな気づきがあったり体験があったりっていうのはあると思う、まあ、それはそれで絶対僕はやった方がいいなと思うんですけど、あとはせっかくこのスカーツっていうあの市民交流センターの1階にビジターセンターがあるんで、
そうですね、
そこでいろんな情報があるんで、あの見てもらえればなと思ってるんですけど、もう一つは街の中で相乗り的に関連プログラムみたいなのたくさんあって、うん、はい、いろんな人がいろんなことやってるんで、そこは僕はあの見ていただくと、まあ、芸術祭が芸術祭以上のものであるっていうふうに僕は感じていただけるのかなと思ったのと、あとは、まあ、僕なんかのインスタレーションあ の期間中は雪まつりもやってて、
はい、
でなんか雪まつりは地元の方あんま行かないっていうのは聞いた、まあ、混むんで、逆にこれを機会に今の雪まつりってこうなってんだとか、雪まつりの中で、まあ、例えば僕たちがやるみたいな、このとある未来の雪の街じゃないですか、あこういうなんか未来を見せるみたいなことってなんか可能性あるのかなみたいなこともぜひ皆さんで、良くも悪くも僕はこれ正解かわからないので、そのディスカッションするポイントにしてもらえればなっていうのは思いますね。だから それがすごく芸術祭の楽しみ方だし、サイアフの中には、まあ、このポッドキャストも含めてなんか受け止めるたくさんのメディア、たくさんの人がいるんで、なんかそこ楽しんでいただければなと思いました。
ありがとうございます。今回は、サイアファーザーツールパノラマティクスの斉藤さんにいらしていただきました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。